6月24日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは中国が東シナ海の海底に釣魚という名称をつけてきたというニュース、それから夕方国家安全保障会議 NSC 開催、噂される解散風、さらに閉会中審査野党の動きを取り上げてまいります。まずですね、この中国が釣魚という名称をつけてきたという問題、中国の自然資源省は23日東シナ海の海底の地形に標準名称をつけたと発表しました。尖閣諸島の中国名釣魚島を示す複数の名称が含まれておりまして、沖縄県の石垣市議会が、尖閣諸島の住所地のあざなを変更したとする抗議への議決したことへの対抗措置というふうに報じられてもおりますがですね、これそれだけにこう留まるのかなという感じが私個人としてはいたします。まあ、70日を超える接続水域への中国の公船、公の船の侵入、さらに領海侵犯、このあたりはですね、もうかなり、中国がこの海域を自分のものにしつつあるというフェーズが一つ上がったというふうに考えなければならないというふうにも思うんですね。でさらにここで、海底の地形にも名前をつけようとしてきたと。これまさに主権の行使であって、そしてそれを変えずに乗っけて、さらにそれをですね、国際的に承認まで行くと、もう完全にこれ国際的にここは中国のものなのか、まあ、ただそうなると日本は当然ながら、いや自国のこれは主権のに基づく領土領海であるということで抗議をしますので、まあ、それがまさに中国の思うツボで、今まで日本の領土領海で揺るぎないものだったというのが、あ、ここは日本と中国で揉めてるところなんだねというふうに国際的に見られると、そうやって見られるだけでも中国にとっては非常にメリットがあるわけなんですね。日本としてはここは何の問題もないと。で、日本が確固たる主権を持っていて、で、日本の主権の下で領土領海があって、そこを使っているんだと。だから先日石垣からですね、2隻の漁船が行ってそこで漁をして、すでに帰ってきてます。で今日夕方その方々と共にそれを支えた国会議員の方々であるとか、民間の団体の方々が、国会内で会見を、明日会見をするということがあります。あそこで日本の船が日本の領海で漁をしてきて、これだけのものが取ってきたと。で、経済活動をしているというのは何よりも大事で、で、だからこそですね、これに海上保安庁もエスコートする形で船をこう出してですね、漁船を今回守ったと。これ、今までだったら海上保安庁はこう島の周りでですね、ここは危ないから近寄っちゃダメだよというふうに、漁船に対して言っていた。で、今回はそうではなくてエスコートをするという、我々の日本人の、まあ、日本の船をですね、日本の海上保安庁がきちんと守って、そしてあの海域で経済活動をやったというのは非常に大きな事実で、これはもっと報道しなくてはいけないことだと思います。で、そういった経済活動をしていってですね、ここの主権がどこにあるんだと。尖閣というのは日本の主権を行使する領土領海であるということを如実に見せつけると。だからですね、明日行うこの会見というのは全世界に向けて英語でも発信しなければいけないと、思います。私は非常に強く思います。そのためにも明日の、確か11時半から会見が、11時だったかな、行われるということなんですけれども、これ非常に注目しなければならないというふうに思っております。で、これはですね、海底の地形というのもバカにはなりませんで、これですね、海底の地形を標準化して、それをまず、自国内で、名称を審議して、そして名称を確定させると。で、承認された、地形名称を今度はですね、国際水路機関 IHO というところとユネスコ政府間海洋学委員会 IOC というところの共同プロジェクト、太陽推進層図という、太陽は大きな洋ですね、に、 水に深いと書いて水深で総図、総合的な図ということですね。でここで海底地形名称の統一が行われております。で各国が提案した海底地形名称はこの、太陽水深総図傘下の小委員会である海底地形名小委員会というところで妥当性を審議されて承認を得るという流れになっております。でちょっとこれはですね、私どこまで調べられたか自信がないんですが、今のところですね、この尖閣周辺の地形に対して海底の名称もですね、海上保安庁は、自国として名前をつけています。海底地形名称もですね、海上保安庁が発行されている海図、南西諸島という海図があって、ナンバーというと6315番なんですが、ここにですね、例えば、八重山海底地溝であるとか、南西魚釣り海底谷、である海底国ですかね、であるとかですね、島の名前も含めて、こういったことが、登録されております。ただですね、これを国際的なところにまで反映しているかというと、ちょっとそれが微妙なところなんですね。でこれまずはここの国際的な登録というのも合わせてやらなければいけないと、これもうちょっと僕も取材をしたいと、思いますが、そういったことをやってですね、で、ここが日本の領土領海であるということを、実際の活動からも、そして海図のようなこう国際的な、地図の上でもですね、きちんと登録をして主張をしなければいけないと。相手は逆にそういう戦いを仕掛けてきていると、目の前の海の上で起こっていることだけではなくって、この国際的な、気候であるとか地図であるとか、そういったところから、あるいは現地では天気予報であるとかですね、そういったこうところから、ね、総合的に攻めてくるというところ、決して、一正面だけではなくていくつもの正面で攻めてくる、それが中国という国。これはかつてからですね、何度も何度もこの大陸で異民族の支配を受けたという、軍事的に言うと決して強い国ではなかったという国が、他の強い相手に対してどうやって戦っていくかというところでこう身につけたもう差がみたいなもんでありまして、そうやって、戦ってきていると。今軍事力が強大になりつつありますけれども、基本的な戦い方は、春秋戦国時代であるとか、あるいは三国志のあの時代から変わっていないという、相手を我々は見ながらですね、一正面にヒートアップするんではなくて、さまざまな形で、守っていかなければならない、あるいは先手を打っていかなければならないということを如実に示すニュース、小さなニュースですけれども、これ非常に重要だと思いまして、まずは、トップとして扱いました。で、それも含めて議論をしてくれればいいんですけれども、今日の夕方国家安全保障会議が総理官邸で開かれます。第一の課題としてはイージスアッシュは地上配備型の迎撃システムの配備計画の停止がありましたので、それを踏まえてミサイル防衛政策を一体どうしていくんだと、この日本の守りというものをどうしていくんだというところで、ここでですね、抑止力強化に向けた敵基地攻撃能力の保有の是非というのが焦点だとなっております。ここの一足飛びというのは、私はもうちょっと精緻な議論をしていかなければいけないというふうに、これ昨日のね、このザ・デイリーニュースの中でも、申し上げましたけれども、強く思うところであります。イージス・アシャを停止したから敵基地攻撃能力を持つ、それによってミサイルの防衛ができるのかといったら全くそんなことはなくって、結局、この日本は日本独自で守るというよりは日米安全保障条約で守るということに、もう機構的にもなってますし、海上自衛隊なんか特にそうですけれども、すでにデータリンクなども含めてですね、アメリカとの連携というものを強く意識しています。でその中で、まずミサイル防衛システムを撃ち落とすというものがあり、でそこにプラスオンで敵基地攻撃能力というものも、構築していくというこれ形を取らない とですね、対北朝鮮ということを一つ取ってみても有効に機能するのかというところ、まあ憲法との整合性等々もその先にはありますけれども、本当に機能するかどうかということも含めて、やらなければいけないと、まあもちろんですね防衛に空白を生むことはあってはならないということですね、早急な議論とそして、意思決定というものが必要だと思います。それからですね、この、先立って、今日は、与党の党首会談が行われました。公明党の山口代表と安倍総理、まあ、安倍総裁の会談というところで、昼食を交えておよそ1時間会談したそうですが、衆院解散がそこで話題に上ったと、総理は頭の片隅にもないと語ったと、これ会談後山口代表が記者団に対して明らかにしたようであります。まあ解散についてはこういうことをいくらでも言えるというのが日本の不文律にも慣例のようなものにもなっておりますが、まあ一方で、風はビュンビュンと吹いているという感じですね。なんといってもですね、総理がまあ演説をして実際に矢面に立つ形での選挙というものは、2012年の末に、衆院選があってそこで政権の再交代が起こったわけですけれども、そこから先はですね毎年のように、総理が街頭演説に立つというようなことも含めた、選挙というものが行われております。唯一の例外は、無投票で行われた総裁選というものがあった年だけ、2013年には参院選があり、2014年には、衆議院選挙があり、2015年に、まあ、これは無投票になりましたけれども総裁選があって、2016年は参議院選挙、2017年に衆議院選挙で、2018年に、総裁選、こっちが無投票ですかね、そして、2019年、去年は参議院選挙があったと。でその次は2020年、今年は今のところ選挙、国政選挙の予定はありません。そうなると、で総裁選はこのままいくと来年と、任期は来年の9月いっぱいということになっておりますので、ここに空白が生まれるのかどうなのか、今までの慣例からしたら生まれないんじゃないのということが、言われております。まあどうなるかは分かりませんけれども、こればっかりは、総理の専権事項というふうにも言われております。それから一方で野党の動きですけれども、閉会中審査で今日は衆議院の経済産業委員会が行われました。明日は参議院の方で経済産業委員会が行われるということであります。で、持続化給付金の委託問題などを政府のコロナ対策の不透明な実施状況を追及したというふうになっております。持続化給付金事業再委託について、再委託そのものもダメなんだというようなことも含めてですね、様々なことが言われておりますが、まあこれは何といっても支給を急いだというところが、まずはあったんだろうというふうに思いますし、で支給を急いだときにじゃあ実績として、一番あるのはどうかというと、何といっても電通ということになってしまいます。で、こういったですね、もうギリギリのところでやろうとしている事業に対して、そんな大掛かりなですね、中抜きをしてそれで、お金をかなりの額をプールするというようなことが果たしてできるのかというと、なかなかこれは厳しいと。じゃあ一方でじゃあ自前でやれということになりますと、これ前々から言いましたけれども、これを所管する持続化給付金所管の経済産業省がじゃあ地方の組織どれだけ持っているのかというと、各ブロックごとにある、経済産業局というものですけれども、その中小企業担当っていうのはもう10人に満たないような、でそれで、3,4,5 ぐらいの、都道府県を面倒見なきゃならないと。果たしてそんなことをやったら今でも遅いと言われているようなこの批判、どれだけ支給までの時間がかかったんだということになってしまいます。その辺も考えるとですね、こういうスキームにせざるを得なかったんじゃないかと。実務を考えると、じゃあ代替案はどこだったのかと、なかったんじゃないかと。そこまで考えて批判をしなければ、これ次に、何かことが起こった時にじゃあ今度は何もできないぞということになってしまいます。ぜひ建設的な議論をお願いしたいんですが、なんといっても政権を追及する反権力というものが 前面に立つと、もちろん政権を追及するのは大事なんですけれども、一方で政権交代によって政権を担うという気概があるんであれば、そこの再現可能性とかももちろん考えなければいけないと、自分が政策担当者だったらどうするというところも、考えなければならないんじゃないかと、強く思います。まあ、それはですね、今日、国会対策委員長などが会談をして、野党の中でですね、河井克行前法務大臣と妻の案里参議院議員が逮捕されたこの事件について、野党が解明チームを立ち上げるということが出てきました。で、総理との面会していたことの関連を追及するんだそうですけれども、これもともとの犯罪は、河井克行氏とその妻の案里氏が、選挙の票を目的に、地元の有力議員などに対してお金を配ったんじゃないかという疑惑、まあ、これご本人はもちろん否定をされておりますけれども、不思議なことにリークがたくさん出てきて、配った、もらった人の名前とかがこう詳細に出てきたりなんかするんですけれども、まあ、この お金を配った件というのが、問題になっております。でさらにですね、これお金配った側は逮捕されてるんですが、もらった側は逮捕も起訴もされていないということが、果たしてこれいいのかと。普通は贈収賄という形で贈賄側も収賄側も捕まるんですけれども、これ不起訴にするかどうなのかっていうのは検察官の紫三寸だというふうなことは前々から言われてますけれども、果たしてそれがいいのかということも含めてですね、この解明チームではぜひやっていただきたいんですが、おそらくそうはならずに、これが総理の指示だったんじゃないかみたいなところばかりが追及されるということになると思います。まあ、これもですね、その反権力だけが正義なのかと、こういった政界の慣行そのものをじゃあやめさせるなり、この2020年にも2019年にもこういった事件が起こるのかと、まるで昭和じゃないかと、ね、政界全体をきれいにしていくんだっていう方が国民の支持を野党は得られるんじゃないかと思うんですけれども、与党の支持あるいは政権の支持率を下げるということと野党の支持が上がっていくということは完全にリンクするわけではないというのが、ここのところの世論調査で見えてくるところであろうと思うんですね。ただもう完全に、とにかく与党あるいは政権の評判を下げるというところに、目的がいってしまっている、全体として改革あるいはこう良くしていこう、再発を防止しようという流れになっていないことは残念でなりません。飯田浩司ザ・デイリーニュース、月曜から金曜の夕方ポッドキャストで配信しております。ご意見感想など eedatdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザ・デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。